この4章のところにはこのモーセの行くんというべきものが記されてあります。一節を見ると、今イスラエルよ、私が教えるを受けてと定めを聞き、それらを行いなさいと、モーセはイスラエルの人たちに命令をしたわけです。じゃあそれは何のためなのかというと、この一節の終わりを見ると、主があなた方に与えようとしておられる地に入り、それを所有するためである。ですから神様は祝福を与えてくださる、イスラエルに住むべき地を与えてくださる、そしてそれを自分のものとしていく。まだこの時にはヨルダン川を渡ってはいなかったわけですし、そしてまたその向こうにはこの異邦の民たちが住んでいる、全くイスラエルのものにはなってはいなかったわけなんですけれども、モーセは新しい時代の人たちにこのことを告げたわけです。そのことはまた40節にも出てくるわけなんですけれども、あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久に与えようとしておられるその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためであると。ですからこの40節のところにも明確にその祝福を受けるということが記されてあるわけです。なんで私たちは神様の言われることを守らなければいけないんだろうか。それは主が永久に与えようとしておられる、その祝福を私たちは受け継ぐということであるわけです。そしてまた私たちが受け継ぐべき地というのは、この地上の土地のことではないわけです。天の御国、神の御国を私たちはキリストと共に相続人とされたと、パウロも手紙の中に書き記しているように、私たちはこの地上のものを求めるのではない、天の御国を私たちは求めていく、そしてそこに私たちの所有すべき、私たちが永遠にすべき住むべきところがあるということを私たちはしっかりと覚えておかなければならないわけです。まあ言うなれば、今私たちはこの世を旅をしている、それはイスラエルの民が40年間アラノを旅したのと同じようなことではないだろうかと思うわけです。そして私たちはこの偶像というものに対して注意しなければいけない。3節のところに、バールペオルに従ったものとあるんですけれども、バールペオルっていうのはこれはもう偶像であるわけなんですけれども、そうした者たちを主はあなたのうちから根絶やしにされたのである。あの出エジプトをしてアラノを旅している人たちの中に、もうこのようなもう偶像に陥った人たちが滅ぼされたということを忘れてはならないわけです。それはまた16節以降に、このどのような形の彫像も作らないようにしなさい、もう人の形をした偶像や動物の形、這うもの、そしてまた19節には、天に目を上げて太陽、月、星など天の万象を見るとき、惑わされてそれらを拝み、それらに仕えることのないようにしなさい。日本でももう太陽を拝むとか、そういう人たちもいるんですけれども、それは神ではないわけです。神様が作られたものにしか過ぎない。また私たち自身も神様によって作られた人間であるわけです。被造物であるわけです。確かに立派な人もいるし、尊敬されるべき人もいるわけなんですけれども、決してそれは神ではないわけですし、私たちは人を当てにしてはならない。私たちが全く頼りとするのは誰かというと、4節のところに、しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。確かにある人たちは偶像に従って滅ぼされたわけなんですけれども、しかしまたこのイスラエルの人たちは、主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。私たちもそのようなものであるということを思います。時には失敗し過ちに陥ってしまう、しかしそれでも私たちには この守ってくださる主なる神がおられる。七節を見ると、まことに私たちの神主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。まあ、私たちには全能の神がおられるわけです。そして私たちは父なる神様にお祈りをする。そして神様はまた私たちの祈りに応えてくださって、今日もまた生かされているということを私たちはしっかりと心に覚えるものでありたいと思います。本当にこのような民はいない。確かにユダヤ人というのは非常に不思議です。もうさまざまな苦しみや困難、この世に散らされてしまい、国を失い、もうそれこそさまよえる民となってしまったんですけれども、イスラエルという国が作られて、そしてまた今ユダヤ人も生きている。もう終わりの日にあって、また救える者たちがそのところから起こされるということも神様は約束しておられるわけなんですけれども、まして私たちもこの全能の神を信じ、そしてまたイエス・キリストによるその罪の許し、この救いを受けているわけです。ですから私たちは滅びることはない。そして先ほどあったように祝福に預かることができる。このことはまた私たちはこの10節のところに、彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるようにと、このモーセは言ったんですけれども、私たちはやはり主なる神様を恐れなければならない。私たちはそのように日々生きているだろうか。本当に主を恐れかしこんで神様の前にひれ伏す。そしてまたこのことを後の子供たちに教えるということをしているだろうか。まあ、モーセは教えることができるようにと、そのことを願い、そして13節のところにはこの10の言葉、実戒を書き記したこの2枚の石の板を、彼は、まあ、ホレブの山、このシナイ山のところから携えてきたわけですけれども、その時にイスラエルの人たちがしていたことは、金の牛の子牛の像を作って拝み戯れていた、そういうような状況であったわけです。そしてその偶像礼拝の心は、あのイスラエルの約束の地に入っても変わらなかった。このダビデソロモンの後に国は分裂し、ついにはこのバビロンによって滅ぼされて捕囚となる。しかしそれで終わらなかったわけです。29節を見ると、しかしそこからあなた方があなたの神主を探し求め、心を尽くし命を尽くして求めるとき、あなたは主にお会いする。本当にその偶像礼拝の誤ったこの信仰から、彼らはもう一度主なる神様を信じる、その信仰に立ち返る日がこの与えられて、バビロン捕囚70年の時を経て解放されて、もう一度イスラエルの国に帰ってくるということができたわけです。それはなぜか。31節を見ると、あなたの神主は憐れみ深い神であり、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの父祖たちに誓った契約を忘れないからであると。私たちは忘れてしまう、しかし神様は忘れない。ですから私たちはもう一度この神様の御心を思い起こして、どうすべきか。それは30節のところに、こうして終わりの日に、これらすべてのことがあなたに望み、あなたが苦しみのうちにあるとき、あなたはあなたの神主に立ち返り御声に聞き従うとあるわけです。終わりの日がいつ来るのか私たちには分かりません。しかし私たちはこの聖書を読んで、神様に立ち返り、そしてまた御声に聞き従うということを私たちは行わなければならないわけです。モーセがこのイスラエルの民たちに この約束の地に入る前にこの申命記を語りましたけれども、私たちもまたこれを私たちの守るべき神様の掟と定めであるということを信じて、私たちもまたこの神の御言葉を行うものでありたいと思います。そして最後の41節以降には逃れの町のことが出ているわけですけれども、42節に前から憎んでいたわけではない、隣人を意図せずに殺してしまった者がそこに逃れるためであった、その者はこれらの町の一つに逃れて生き延びることができる。もうそこに逃れて生き延びることができる。私たちがもう逃れるのはその逃れの町ではないわけです。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさいと言われるイエス様自身が私たちにとってその逃れの町であり栄えどころである、自分の命が生かされる。私たちはいつもイエス様のその懐に飛び込んで誠の安息、そしてまた本当に魂心が癒され再生されて主の御心を喜んで行う、そのようなものとさせていただきたいと思います。